こんにちは。アマゲラは自分たちは興味のある様々な話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私、クニオと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そういえば、3月26日に、
はい。
なんか、ニンテンドーダイレクトをミニっていう、なんか、結構短いニンテンドーダイレクトがあったんですよ。
まあ、はいはい。短いって言っても30分ありましたよ。
うん、だっていつももっと長いじゃないですか。
長かったですっけ ?1 時間ぐらいあったっけ。
で、今回の任天堂ダイレクトで、なんとあれですよ、新世界がなんかスイッチ版出たっていうのがね、発表されて。
ああ、はいはい。番組で特集したアップルアーケードで配信していた、カプコンのあれですよね、新世界、Into the Deeps が配信。
うん、そう、なんかスイッチ版も出たっていうので、
はい、お値段確か2000円でしたっけ。
うん、2000に税抜き2000円だったか、まあそれくらいです。
税抜きで1900円だっけかな、なんだっけかな、でも決勝
まあ2000円出して買うなら1ヶ月でアップルアーケードで600円でクリアした方が安上がりだなと一瞬思いましたけど。
うん、まあそうね。うん、ただほら、まあ、あれはあれでほらね、いろいろね、 iPhone でやるにはちょっと、まあ、画面ちっちゃいしiPad 持ってりゃまあいいんだけど、iPad バージョン古いけりゃ Apple Arcade の、 アプリはダウンロードできねえし対応してねえし、うんうんうん、まあ、そこは難しいところ、もともとの設備がないと600円ではハードル高い。
まあとりあえず僕は個人的にもうやったから、
はい、
アップルアーケードで、
はい、
まあ買いはしませんけどスイッチ版、はい、まあ、うん、お得なのかなってちょっと半年かかってやっても別に問題ないから、定額で1回買っちゃえばいいだけだからね。
うん、
まあそこら辺はアップルアーケードとはちょっと違いますけど、
はい、ああそうそう、そういえばさ、
はい、
言うの忘れてました。先頃私、新世界クリアしまして。
あ、やっとクリアできたんですね。
はい。ちょっと一時期、鉱石が、足らない問題が起きまして、マップが、進めなくなりまして。
ああ、限界深度が下がんなかったんですね。
下がんなくて、次のマップに行けなくて、今まで行ったマップを全部さまよいながらコースを探しまして、うん、それでなんか1週間近くかかっちゃいまして。
じゃあやっと見つかったんですね。
はい、半分心折れかけてたんですけど。じゃあ何のことはない、元々のその、新しいマップ行く前のマップのところで、ある敵を倒すと、鉱石が落ちてきまして。
うん、ああ。
そういうバージョンがあったんだなっていうのをそこまで気づかなくて、
うん、あ、敵を軒並み倒してやってたわけじゃなくてスルーしてた敵がいたってことですね、リアさん。
そうある場所もね、
うん、
いや別に倒したこともない相手じゃなかったんですけど、ただそこの場所に浮遊してるっていうか生息してるやつらを倒さなきゃいけないかったらしいんですよ、
ね、うん、
うん、どうもそれをスルーしてたらしくて、たまたま囲まれちゃったんでしょうがねえやるかってやってたら鉱石落としてくれて、
うん、
あ、なるほど、あ、これかと思って、そしたら次マップ行けて、でまあ結局最終的にはまあその後も順調にそういうそっちの条件で詰まることがなく、
まあよかったですね、
クリアしました。はい、
じゃあエンディング見ました。
はい、エンディング見ましたよ。じゃあ、エンディングってあれ？倒した方がいいの？
そう。あれ、2種類あるから。
そうなんですよね。あれ、だから、結局、最終的にラスボスがいるんですけど、ね。
うん。
倒せなくても、倒せても、一応、クリアした扱いになるんですよね。クリア後にできる、なんか、チャレンジみたいな、ちょっとミニゲームみたいなのが、 クリアすると追加されるんですけど、ラスボスを倒さなくて、まあ、簡単に言うと、まあ、ゲームオーバー、
うん、
だと思う、普通だとゲームオーバーなんだけど、それゲームオーバーじゃなくて、ちゃんと、そっちの、もう一つのエンディングをちゃんと 見たんで、クリアしましたっていう条件満たすから、一応、あれなんだよね。
なんていうの、あの、バッドエンドとグッドエンドみたいな。
うん、けど、バッドではない。バッドはバッドなんだけど、一応、まあ、クリアしたことになるから、まあ、まあ、それはまあ、あれなんだけど、とりあえず、で、一応、まあね、ちゃんと、ラスボス倒しましたよ。なので、両方見ました、ちゃんと。うん、エンディング見て、はい。うん、いやーちょっと感慨深かったです。
はい、
うん、やっと終わったと思って、ちょっとあのラスボスの前のあれはちょっとショックだったけど、あいつ裏切ったよね、あれ裏切りでいいんだよね、そういう
の、え、
あのほら、あの途中から仲間になるあの小型手、
あああの
ついて回るやつ、
AI のロボットみたいな感じで、うん、あの周りうろちょろしてくれるあれね、
うん、あいつ最終的に裏切ったよね、あれ いいんだよ、
じゃああれ裏切ったんじゃないんだよ、
え、あれ俺裏切ったと思ったんだけどさ、
最初から
押されたもんだって、
最初から人類がいたら、人類を新しい生物に進化させるために連れてこいっていう命令を最初から受けてたから、人間を発見したら誘導してするっていう任務を追ってただけなんだ。
あれもしかしてあのたまにあの調べると見られる巻物みたいなあの絵みたいなところにそんなとこそんなの書いてあった、もしかしてよく見て
だからあれ最終的に人類を進化させるためになんか融合するっていうなんか、うん、下りのなんかそういうのが書いてあったと思いますよ、あれだからあの、う
ん、多分そんな類でやつはあの最終的にあそこで押しやがったんだなっていうのが分かったんだけど、
うん
うん、押された後に分かったんだけど、
うん、
押された瞬間に初めえっと思ってやら裏切りやがったと思ってふざけんなって思ったんだけど、よく考えたらあそうかそういうことかっていう、その今クリさん言ったのはなんとなく察したんだけど、
うん、
あれやっぱどっかに書いてあったんだ、ちゃんとあれ見てなかった。
だからあれ自体があのなんかロボットロボットっていうかなんかあの存在自体は、うん、あのそのプレイヤーのためのやつじゃなくて、人類を進化させるためのシステムのあのナビゲーターとして作られたっていう類のやつだから、簡単に言うと。
だから下手するとあの潜水艇も。まあ、それであるかもしれないってこと。
だから そこにその一番深いところ の, その人類を進化させるための場所に行くためにはいろんなものが必要だから、それをプレイヤーにあのこれを使って行けるように頑張ってねっていう風にナビゲーションしてくれてたわけですよ。
うん、
でそれをなんていうの、いい風に解釈すると、あ俺が生き残るためにいろいろやってくれるんだありがとうって思ったんだけど、
うん、
生き残るためにやってくれてたわけじゃなくて、最初からもう新人類に進化させるためには死んでもらったら困るから誘導してたっていう、助けたっていうだけっていうね、うん、
とりあえず生贄を運んでたっていう、
うん、まあ、
話っていいんだな、
本人から言ったら生贄みたいな扱いだけどね、
うん、
でも向こうからすると善意でやってくれてたんだよ、人類は進化するべきだから、
うん、
死なないでここまでたどり着いてよかったね、うん、じゃあ最後の進化の時間だよ、ポンって背中を押してくれたんだよ、う
ん、押してくれたんだよね、うん、突き落としたけど背中を押してくれたんだよ、ね、うん、けどあれ初めはびっくりするよ、えっと思う、嘘と思ってさやろうと思いながら戦闘に入って負けちゃって、
え、僕はああ結局やっぱり罠にはまったんだなと思って
まあまあとりあえずまあまあまあで結局プレイ時間は、
うん、
まあ約クニさんの倍です、
え、じゃあ20時間ぐらいかかった
？20時間ちょいですかね。やっぱりあのほらあのさっきのあの事件もありますし、
うん、
あのくまなくあのマップあのあの黒いところ全部消してたんで、
うん、
やっぱりそのぐらいかかりましたね。
おお、
まあ20時間だから1日1時間やっても1ヶ月ですね、
うん、
と考えると、うーん、アーゲートの方がまあ安上がりではあるけど、まあ設備を抜かせばね、
うん、
手は気はするけど、まあどうなんですかね。ということで、まあとりあえず私は次のゲームを何かやろうかと思うんですけれど、とりあえずさっきあの話題に上がった任天堂ダイレクトでミニで見た、グッジョブを買おうかなと思ってるんですけど。
ああ、あのなんか会社にあの就職してなんかあのいろんな業務に携わろうみたいな感じの、
はいはい、
なんかあのしかもそのキャラクターがなんか棒人間みたいな感じのなんか、うん、すごい単純ななんか
ピストグラムみたいなやつね。
うん、
だからそれでなんか、うん、もう業務をこなしていくんだけど、なんか一応パズルっぽい感じのゲームっぽい、ちょっと面白かったんでちょっとやろうかなと思ってますけど。
でもあれなんかあの会社でなんかあの必要なものをあのいろんな部署に配達していくっていう感じのゲームっぽいけど、
うん、
あれなんか動画を見たんだけど、その、
うんうん、
ゲーム動画を、
うん、
なんかあのとても仕事してるようには見えない動画があったんだけど、
だからこれをやれって言ったからその任務だけ、それその業務だけの目的ためのためだけ動けばいいんだよね、確かっていうゲームだから、だからあのなんか届けろって言ったらそこの人に投げつけてもいいんだよ、ね、
なんかあの金額がなんかあの出るじゃないですか、なんか、
うん、
あれ被害総額なんですね、きっと
多分。だから多分なあのさ今俺が言ったようにあるものと届く、ある人に届けますっつって持ってって、で遠くから投げつけて、その投げつけた時にその投げたものによってあの周りのものが破壊されて、もうそこのある人にその届け先の人にちゃんと届けば OK なんだけど、多分見るとそこの周りのやつ壊れたと思うね、なんかあのマイナスいくらみたいに出てましたから、多分あれ、うん、プラマイで多分計算するんじゃないの、
そうなのかなあれ
で業績が、うん、
いやあれ自分のスコアになったら笑うけどね。
だからあれじゃないの、プラマイでこうなるんじゃないの、あのとりあえず渡せって言ったら最速で渡せばその分こうなんていうんですか、スコアが高くて、
うん
うん、で時間がかかると低くなるんだけど、で一番最速にするっていうとあのこうなんか避けながらやるよりもダイレクトに投げれば早いっていう理屈じゃないか簡単に言うと、ちょっと言葉ではあれちょっと説明しづらいけど、あの動画見てみれば分かるんですけどね、うん、
いやなんか物が破壊されると金額がポーンって出るような感じの風に見えたから、
うん、
これはお仕事系なの本当にっていう、うん、
だからそこの辺を最初被害をなるべく出さないように効率よく仕事するっていうあれじゃない、すごい超効率的に仕事するんで、なんでちょっと とりあえず楽しみ、面白そうなんで、
うん、
私はあの多分あの明日あたりには多分ダウンロードしてやろうかなと思って、はい、まあ、やったらあのちゃんと詳細をご報告します。
わかりました。じゃ あのその報告を期待して待ちたいと思います。
はい、
じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回はあのこれは劇場公開作品と言っていいんでしょうかね。
一応劇場映画って言ってましたよ、まあ、公式で映画って言ってましたもん、
ね、あのアマゾンのプライムビデオでもなんか配信されてるんですけども、
はい、
サイコパス3 ファーストインスペクターを特集したいと思います。
はい、
というわけで今回はサイコパス3ファーストインスペクターを特集したいと思います。
はい、
これは今年の3月27日から劇場で公開されて、で同時に Amazon のプライムビデオで独占配信として劇場版を3本のエピソードに分割して配信するっていう形になってるんですね。
はい、まあ劇場版の方は2週間限定上映で、
うん、
でプラス独断で27日の12時から、プライムビデオプライム会員には、はまあまあ無料で見れると、何回でも。これも一応2週間なんですかね。
これプライム会員じゃないと見れないんですかね。
多分そうなんじゃないですかね。
なんか僕もプライム会員に入ってるから、
ていうか俺も入ってるし、
なんか会員プライム会員の見放題のあれに入っちゃってて、もう再生するしか表示されてなかったから、
うん、
あんまり気にはしなかったんですけど。
そうですね、だからプライム会員だと見放題なんで基本的にね。だからほら、うん、左上にプライムの帯ついてたから見放題という印だから、うん、これではプライム会員じゃないとどうなるんですかね、うん、入れってことかな、会員限定ってことなのかな。
でもなんか金額が一切出てないから、
うん、じゃあ会員限定だからプライム会員になれってことじゃないですか、
うん、じゃあ
いくらでしたっけ今。月額500円で見れるって、なんかよく歌ってるけど、アマゾンのプライム会員は確か、年払いだから、
うん。
6000円ぐらいするんじゃなかったっけ今。
ああ、多分それくらいですよね。
うん。みんな騙されてるけどね。月額500円で見れますって言ってるけど、あれ、アマゾンさんのは、月額払いじゃないからね。うん。皆さん気をつけてくださいね。
1年間まとめて払いだからね。
払いですから気をつけてくださいね、皆さんね。騙されてはいけません。
うんうん、まあ、サイコパスのこの今回のファーストインスペクター見るためだけだったら劇場行った方が安いですよね。そうなると。
まあ、ただやってるのが本当限られてますから。
うん。
私はだってところやってないですからね。
あ、うん、じゃあギアさんはプライムビデオで見たんですか。
はい、それしか手段がないので。で何この、何普及不要の外出は自粛してくださいって言われてるさなが、さすがに群馬に行く気はないです。行ってもいいんだけどさ、うん、もうそこまで行く気力はもう最近ないので、はい、おとなしくこっちで見ました。
はい、はい、まあとりあえず僕は入場者特典をもらうために映画館に見に行ったんですけど、
だって国さんはだって浜松やってるんでしょ。
うん、
俺だって上田でやってれば見に行く、行ける範囲内でやってれば。
で、そう入場者特典がですね、
はい、
また設定資料集なんですよ。シネアーズ・オブ・システムの劇場公開した時と一緒で、
来場者特典、シナゾーブシステム3部作毎回ついてましたね、
うん、
キャラクター設定集。
そうで、専用バインダーが物販で売ってて、
はい、
でそれを買ったらその専用バインダーがめちゃめちゃ分厚いっていうね。
分厚いってことはあれ、ちょっと待ってください。そう、はい、まあ俺買ったんですよ、
うん、
あの時、うん、で今回またそれに綴れるやつだって聞いたときにふざけんなと思いましたよね。俺の立場はと思ったんだけど、けどこれで今思ったんですけど、これままいくと、これでもしまた仮に続いた劇場版が作られると、このシリーズが続くってことですよね。
うん、
うん、 なんか俺持ってても意味なくねって感じになってきたんだけど、なんだね。
で今回のこのファーストインスペクターの劇場版特典、
はい、
多分ね、数市場に出回る数めちゃめちゃ少ない気がするんですよ。
あそうですね、
理由はね多分皆さん察してると思いますけど、
はい、
今映画館に見に行く人減ってるから、
うん、
で配信でも見れるってことは映画館に行かずに配信で見ようっていう人が多分一定数いると思うんですよ。
で一定数じゃなくてもともと予想してた数よりも配信見てた数、配信を見る数の方が多いと思うんですよ、
うん
うん、割合がね多分。そう
だから
当初の予定よりなんで多分来場者特典は余ってると思うんですよ。で確かあれだよね、2週間限定で1週目が何新田くんの方だっけ。
そう、表紙が新田の方で2週目が経由が表紙になってる設定資料集で、
うん、
で2種類あるんですけど、
はい、
1週目はそこそこいたんですよ、
はいはいはい、
まあ別に隣同士、隣は絶対、はい、人がいない状態ぐらいだから、まあ、スカスカってスカスカなんですけど、
はい、
2週目めちゃめちゃ人いなくて、僕見たの初日のお昼だったんですけど、僕入れて6人か7人ぐらいしか見る人いなかったですからね。
まあこれであれじゃないですか、いや特にあれだよ国さん、
うん、
うん、ほら首都圏が多分結構余ってすごいことになってるんじゃないですかね。ほら土日今東宝シネマズは休業してるし、
うん、
うん、なのでちょっとね今、うん、だからもうこれを機にさ来場者測定でそういうのをやるのやめようっていう流れになってほしいですね時にとりあえずね、うんうん、多分余るんじゃないよ、ね、で、あれじゃないの、来た人にとりあえず、どうぞって言って、あげるみたいなね。違う映画見に来たのにあげる。
それはそれでどうかと思いますけど。
いや、現に、なんか聞いたことありますよ。で、俺なんか、だって、来場者特典もらったことある。
まあ、とりあえずですね。
はい、まあ、置い
といて。まあ、そういう来場者特典の話は、まあ、はい、とりあえず置いといて。
はい。
まあ、とりあえず劇場で一本の作品として公開されるものはもうサイコパス3ファーストインスペクターって名前なんですけど、
はい、
なんかプライムビデオで配信されてるやつなんかシーズン4ってなってません？
くくりはシーズン4でエピソード1から3ってなってますね。だからプライムビデオの方はあれですよね。だから劇場版のやつを編集して3つに分けて配信するっていうのは公式で言ってたんですよ、
うん、
でまあ一応見たら一応表記はシーズン4って言ってましたよね。ちゃんとタイトルは、サイコパス3ファーストインスペクターって書いてあったけど、
うん、
エピソードの方はシーズン4エピソード1、2、3ってなってましたね。
でなんかサブタイトルもついてますよね。なんか
一応サブタイトル本編の方の映像でもちゃんとサブタイトルが出ますからね。出てますね確かね。
エピソード1がジグラットキャプチャーパート1でエピソード2がジグラットキャプチャーパート2でで最後のエピソード3がレイニーデイ&っていうサブタイトルがついてましたね。なんか
ああ確かついてたんだけど、俺英語なんで、いいや、めんどくせえと思って。ちゃんと、読まなかったんですけど、ああ、ちゃんとサブタイトルついてるんだってぐらいしか見てなかったんですけど。
いや、ジグラットキャプチャーってなんだろうと思って、
はい。
Google 翻訳でジグラットキャプチャーって入れたら、カタカナでジグラットキャプチャーって出て、なんだよこれって思って、ジグラットだけで調べたら、なんか神殿っていう意味らしいですね、なんか。
ほう。
古代バビロニアやアシリアのピラミッド型の神殿っていう意味らしいんですよ。
はい。
まあそういえば、そういえばあのジグラットってそういう類の言葉だったなって思って、
はい、
でキャプチャーって捕まえるって意味じゃないですか。
はい。
神殿で捕まえるってなんだろうってちょっと一瞬思ったんですけど。
だって神殿っていいじゃん、神殿で、だって今回神殿でいいんじゃないの、神殿でほら、あずさを捕まえる話だ。
あ、そうか、あの、今回の、あの、あれか、公安の、あのビルのことをジグラットっていうふうに例えてるわけか。
うん、だってほら、あずさが、ほら、シビラは神様って言ってるから。だから神殿でしょ、いいんでしょ。うん、で、だってほら、バビロニアの神殿っぽいじゃん。
ああ。
っぽいじゃん。ていうか、うん、まあ、シビラの感じがもうね、バビロンのあの伝説みたいな、あのね、バビロニアの感じ、醸し出してるから。
うん。
だから、まあ、そう考えると、行くつく先はなんか崩壊するのかなって一瞬思ったけど、うん、だから、まんまでしょ、
うん、
だから今回は、まあ、もう、単刀直入にもうネタバレするけど、
うん、
あずさわが、公安ビルを占拠 して大騒ぎっていう話なんだけど、
うん、
それでいいんだよね、うん、
そう、
もう初めに言っちゃった方がもういいじゃん、もう話しやすくて
でもこれパンフレット見たら、
はい、
あのなんかあの思いっきりダイハードって書いてあって
あ、そうですね、確か、だってパンフレット、そうそう、でパンフレットは欲しかったんで、
うん、
私のあのネットの包囲網を使いまして、
うん、
友人関係をのあのつてを使いまして、あの都会の人に買ってもらって、
うん、
送ってもらって、はい、で読んだんですけど、
うん、
はいはい、うん、あのダイハードをやりたかったらしいっていうのを書いてあって、うん、それ、うん、まあ、うん、どう見たらダイハードだろうなと思いながら、
そう、それ見終わってパンフレット読んで ダイハードっていう文字を見た瞬間にああって思って、
うん、まんまだしね、まんまだからね、うん、
あの屋上で爆発するシーンとかもまんまダイハードだし
ね、ダイハードだしね、うん、まあ言われてみればそうだよなって、
うん、
うん、で武器がないまま右往左往するっていうねそう、武器っていうのは多分あれですよね、ドーミネーターのこと言ってると思うんだよね、
うん、
だからあれが結局ない状態で占拠されて、うん、あるんだけど手元にない状態で不意をつかれて、まあああだこうだみたいな、ね、うん、と考えるとまあ大ハードなんですよね、
うん、
うん、確かに、うん、うん、まあそう考えるとまあ面白かったっちゃ面白かったか。
今回のファーストインスペクターって、
うん、
あのもう完全にサイコパス3のテレビシリーズの最終回の最後のところから始まるじゃないですか、
うん、だから多分これもともとだってそもそもあれでしょ、だってもうパンフレットの回だったけどあれでしょ、だからサイコパス3って言って劇場版だからなんかあれなのかなって、また仕切り直しかなって思うんだけど、普通に、全8話やったんだっけ、テレビシリーズはね。
うん。
だよね。1時間で。1時間ずつで。
うん。
で、本当は11話やりたかったんだけど、いや、残り3話は劇場版にしたいみたいな、そういう話ですよね。ぶっちゃけね。簡単に言うとね。
うん。
にしちゃいましたっていう話です。だから、3のが、はじめが、経済編だっけ？経済編、政治編、宗教編できて、で、最終的に、ビブロスト編か。ってことでいいのかな？って感じだよね。最終章。
うん。
うん。っていう感じですよね。うん。だ本当にサイコパス3が、ちゃんと終わりましたっていう、終わりますっていう話を描いただけの話。
だから、
ね、
テレビシリーズが壮大な前振りっていう感じだったからね。
うん、だって前振りでしょ、だって最終回は、 最終回で最後からだってあれでしょ、弥生ちゃん事故って終わりだもん、
うんうん、でなんか死んだ風に見えたけど、なんかあの映画の今回 の, あのファーストインスペクターの冒頭でなんかあの生きるも死ぬも 君次第だみたいな感じで、あずさわがなんか言って、なんかあの、うん、公安に入るため の, あのパスを奪って行っちゃうけど、
だってほらテレビシリーズのラストがそれでほらあの最後 あれじゃん、あずさわの声で終わるじゃん、
うん、
で終わって、うん、したら、うん、まんま続いて、うん、でまあいいんだけど、たださあんだけさ用意周到にいろんなことするやつがさ、
うん、
あの弥生ちゃんを事故らせたのはさ、ただ単にさパスを奪って自分あのそのまま公安ビルに入るためだけっていうのはさ、うん、うん、って思ったけどね。うん、ちょっとそこはどうなのって、もうちょっとだって自ら手を汚さないでいろんな人にこう何選択あのそれ何かをさせようと仕向けてこうやっていく男が、
うん
うん、弥生ちゃんを事故らせた最大の目的がパスを奪って自分が公安のビルに堂々と入っていくだけのためっていうのをさ、うん、ちょっとどうかなって一瞬思ったけどね。
クリスさん、
あれ見たとき
自分が今回の劇場版で公安のビルを占拠するっていうことをする間に、うん、真実にたどり着いた人間を行動不能にするっていうので事故らしたんじゃないの、あれは。
ただ単に事故らしたのはあれなんだけどね。ただ
で事故らしてついでに奪って、全てが終わるまで病院でゆっくりしててねっていう感じのあれだから、別に、まあ、そこまで、うん、気になりはしなかったですけどね、うん、
いやもうだってあれだって弥生ちゃんのパス持ってさ公安ビル入った時点でさ、
うん
うん、だってもう防犯カメラとか映されてるしちゃってるからさ、
うん、
もうその時点でえって言うんですか、もっとさあれを使ってなんかもっと巧妙に何かやると思ったらさ、それかいと思ってさ、いきなり初めそれで表紙向けしたんだけど、うん、ただよく考えると、うん、まあほら彼の最終目的はだから自分がほらね、シュービラーシステムの一員になるためっていう最終的なその最終目的を達成するために起こしたことだから、
うん、
まあ、そこら辺はまああれなのかなっていう、まあ最終的にほら自分が占拠しましたって、まあ、名乗ってはないけどさ、あからさまに名前俺がやったって言ってはないけど、まあ、首謀者ですみたいにもう自分から出てたから、うん、まあいいのかと思ったけど、うん、ただいきなり初め冒頭であれだったから最後にね全部見終わった後に、まあ、まあまあまあまあまあまあある程度も僕したんだけど、うん、いきなり初め初見で見た時にえっと思ったっていう、ね、話だけ。
でもあずさは中に入る前に、うん、事前にいろんなの運び込んでいたじゃないですか、もう、
うん、まあまあいろいろ周到にはやってたけどね、うん、だったらまあ弥生ちゃんのはまあ弥生ちゃんをあれは目的は主で、まああれを奪ったのはただ単に副産物だったのかもしれないけど、うん、まあうんまあいいか、うん、ちょっと個人的にはうんって思ったっていう、ね、ところはね、
うん、
まあまあ意外とサイコパスもねツッコミどころはあるっちゃあるから、それを言い出したらキリがないところもあるんで実はね。まあっていう感じで今回はあれでしたね。だからまあまあダイハード、サイコパス版ダイハードですか。
うん。
いやみんなダイハード好きなんだね。撤去したいんだねビルねって思いながら、うん、見てましたけれども、うん、まあそこにねまあなんて言ったらいいんでしょう。まあとりあえずまあ最終的にはそれを絡めてそのなんですか。ビブロッソの核心に迫り、そしてまあ、ケイのお父さんの死の真相やら何やらが一応明かされるみたいな話でしたけれども、うん、どうでした？うん、
まあ 今回のファーストインスペクターで、
うん、
とりあえずまあ一通りというとちょっと足りないところはありますけど、
はい、
一応この今回のサイコパス3で最初に提示された謎みたいのは、
うん、
まあ一応あらかた回収はされましたよね。
回収はされたけど、あれだけさ、うん、ちょっともうちょっと絡めてほしかったなっていうのはありますね。一つだけね。
何ですか？
ちょっとね、Kのお兄さんの話がね、あまり出てこなかったなっていうのがありまして、うん、まあ、新田のお父さんの話はね、あれだったけど、Kのお兄さんの話は、基本的にほら、ほぼほぼなんだかんだ言って出てこなかったじゃん。
うん。
で、最後の方に、ちらっとさ、ある程度一件落着したときに、これで真相がわかるよ、みたいなぐらいで出てきて、うん。他のは、ほら、まあ、一応、ちゃんと絡まってたけど。
まあ、でも、それを言い出すと、新たの父親の死の真相も、なんていうの、父親の話は出てきたけど、
うん、
なんで死んだかまでは出てきてないですよね、うん、ちゃんと。
そうそうそうそう、そうなんですよね。うん、
まあ、ただ、なんとなく僕が思ったのは、
うん、
新藤新の父親って、
うん、
なんか実は免罪体質で、シビラの一員になったんじゃないかって、ちょっと思ったんですけど。
うん、けど、あれ免罪体質ってさ、
うん、
あれ遺伝するんだっけ？
いや、遺伝まではないけど、性徳、
ね、
性徳的な、あれだから、
うん、っていう話は出てるよね、うん、
だから遺伝するとは言ってないけど、
うん、
免罪体質って体質を持ってなければ発言しないから、
うん、
どんなに努力したところで生まれ持ったものだから、
だからまあ新たが持ってるならば確率は他の人より高いってことでは、ま
あ、ただなんか今回 のファーストインスペクターのその新藤敦が出てきたシーンのなんかところに必ずシビラ の脳みそがたくさんあるあそこのところがバックにこう必ず映ってたじゃないですか。
ノーナタワーのね、
うん、
シビラシステムもあるところね。
そう、うん、であれがあるからなんかあったかも新藤敦も実は免罪体質で一員になっちゃったんだよみたいな感じに読み取れなくもない感じに見えたから、
うん、かもしくは個人的にはそっちじゃなくて、
うん、
開発とか何か関わってる立場、
うん、
厚生省にいるから、
うん、
って俺は思ってるんだよね。でしたらたまたま新たは免罪体質者になったので、
うん、
っていうかなっていうところでね、うん、って思ってるんだよね、うん、まあ何とも言えないけど、
うん、
どっちとも取れるけど、
まあ特にこう名言は全くされてないから、
うん
うん、
ただ何かしらかかってたのは事実だっていうのは分かったっていう、うん、でそして新たの真相にもまあある程度はね踏み込んで
て、まあ、で新たが実は子供の頃に父親に連れられてシビラの真実を見せつけられてたっていうのはね、
うん、
うん、なんかで記憶を封印するためになんかいつも新たがなんか雨が降ってるって言ってなんかメンタルトレースをするじゃないですか、
うん、
あれをなんか記憶の封印に使ってたっていうなんかのが結構あそうなんだって思いましたけどね、
うん、なるほどなって思いましたね、うん、
だから今回 その配信版だとエピソード3のサブタイトルがレイニーデイっていうのがついてるんですよね、
うん、
きっと、
うん、だからメンタルトレース
ちょうどあずさのメンタルトレースをするエピソードだから、
うん、
でそれで自分が記憶を封印されてたっていう真実を新たが知るっていうね、
はいはい、
ところで、まあ、それをかけてるんだろうなと思うんですけど、
でアンドなんとかみたいな、多分まあ記憶がどうのこうのみたいな、なんだろうなっていうのは分かりますけど、うん、
でも今回見てて、まあそういう新藤新と、
はい、
ケイ のそういうもろもろのいろんなこう話のあれとか、あと、はい、あずさ光一が何のためにあんなことをしてるんだみたいなのとか、
はいはい、
ビフロストって一体何だったのかっていうのは全部解決したんですよ。
一応しましたね、はいはい、
でまさかビフロストがシビラシステムのデバッグを担当したっていうね、
うん、
あれだったとはちょっと予想外でしたけど、
うん、でビフロストのやつらがなんかゲームしてるところがなんとかの野菜タワーに当たってい
う
ね、
うん
うん、とんでもねえ落ちだったけど、うん、あれが一番びっくりしたけど、えって思ったよ。
そこなのって。
そこかよって。
そりゃ見つかんねえわみたいなね、
うん。うん。で、局長が言ったじゃん。認識できない。
うん。
あるんだけど認識できない。だあ、そうか、なるほどね。そうだな、シビラが操作してるや認識できねえやなっていう。
うん。
なるほどなって思いながら見せたけど。
そういえば僕一番今回のやつで局長の出てくるシーンで、うん、まあそうだなって思ったのが、局長が屋上かどっかでジャック道に脅されてビルの端にこう立たされて殺されそうになったシーンがあるじゃないですか。
はいはい、
あのシーンでなんか局長が私はシビラの一部でしかないって言って自分から飛び降りるじゃないですか、
うん、
あのシーンでああまあそうだよなと思って別にあの局長にとってみれば自分が死んだところで本当に死ぬわけじゃないからそりゃああいう選択を普通にするよなっていうね、
うん、
なんかすごいサイコパスのなんかそういうのちゃんと表現してるなっていうのがね、
うん、
あれ普通に何もシビラの真実知らなければただ単に殺されちゃったやべえみたいな感じだけど知ってるとうんまあどうせ後で生き返るんでしょみたいな、
うん、だって飛び降りて多分あれでしょあれまま多分だって知らない人だ多分あれでなんでまた出てくるのって思うじゃないどう考えたってあれだって落ちたあと落下したとこ見たらどう考えてもさ死んでたわけだ死んでたからさ
うん、
うん、だってあれでしょ多分またスペアの体どっかから持ってきたんでしょで違うとこで起動したんでしょ多分別の局長が、うん、
だからあれ別に中身は別にシビラの中にバックアップがあるから、
うん、
回線が切断されてやっても別に問題ないし、
うん、多分違うスペアの体にまたオンラインでつないで意識入れりゃいいだけの話だよね、うん、確かに、うん、
で今回それで局長が一応死んでしまったっていうのがこう世間的には死んだことになっちゃったから、
うん、
もうこのまま局長を続けることができないから、
うん、
僕は最後の方を見るまでまた局長がどうせ復活するんだろうなとかって思ってたら、
うん、
まさかのびっくり、穂村静香が局長になるっていう展開にはちょっと僕は結構びっくりしたんですけど。
あ、なんかまあ、あれしてたしね。ね、びっくりしたよね、あれはね。うん、
一応なんか最後になんか君には新しい、うん、仕事を なんだかんだかみたいなことを言ってたから、
うん、言ってたはいたけどね。で、条件があるみたいなこと言ってたけどさ。
うん、だから。
何かと思ったらさ。
うん、そう。で、だから、それで僕、穂村静香が、うん、公安の局長になって、
うん、
で、まあ、それも、それで、K 結構びっくりなんだけど、
うん、
で、まあ、下月もあのすごいなんかマジみたいな感じの顔してたけど、
そりゃそうでしょ、だって自分で逮捕して連行したのに、連行してあの取り調べしてたのに、その人があのいつの間にかあの自分の上司になってるからびっくりしてるえーって言うでしょ
でしかも今回の話で、あの常森茜もあの更生施設からあの釈放されるじゃないですか、
うん、
で、まあ、しかも
まあ本村静香の、まあ、条件の一つだったからね、うん、でそもそもがほらあれじゃん、あの茜ちゃんが収監されてる理由はあれでしょ、だってあの新田君のお父さんを殺した殺さないみたいなに関係してるからっていう話だったから、
うん、
ね、うん、だからそれがまあ一応一件落着して今回でしたことによって、まあある程度あれなんじゃないの、あのまあ収監する理由がなくなったっていうことでまああの出てたんだけど、
でなんか法廷執行官っていう立ち位置であの復活するみたいなんですけど、
うん、しかも下月の補佐でね、
そう、うん、だから余計下月がなんかすごい嫌な顔 してましたけど、
うん、けどあれなんだね、監察官じゃないんだね、執行官なんだね、でしかも法廷でつくんだね、
あれ執行官ってもともと法廷執行官っていう名称なんでしたっけ、
は言ってないと思う、公安局なんたらかんたらの執行官になってます、公安局刑事課かの何がかり執行官っていうだけだと思ってる確か、
じゃあ法廷執行官っていうのはまたこうちょっと違うあれなんですかね、
うん、なんじゃないのかな、だってねえ茜ちゃんもまた得意体質だからほら色素を濁らないから、
うん、
うん、多分あの関わった時にあれ殺したっていう話になってんだっけ、お父さんあなたのだったような気がしたんだけど、多分その時も多分あれじゃないの、逮捕するって言った時色素を濁ってなかったから、
うん、
うん、あのシビラシステム上だとあれ濁ってないと逮捕とか出向できないからで扱いに困るって言ってたんじゃないの、多分な気がするけどね、免罪体質ほどでもないけど、まあ、色相が濁らないから濁りにくい体質だから、うん、だから扱いに困るって言ってたんじゃないの、局長とかに、でだからそれによってだからあれなんじゃないの、その変わってくんじゃないの、だから待遇とかもまた違うんじゃないのかな、
うん
うん、まあ、それは分からない、まだまあ先これから先どういうふうにあれなのか分からないから何とも言えないですけど、うん、ただ下月のあのびっくりするから面白かったけど、ね、ええっていう、うん、っていうかさ下月がさ、
うん
うん、本当にあの最あの3ずっと見続けてさだんだん好きになってきてさ、
うんうん、
本当に確信持ってあのいいキャラクターになったなと思えたね今回のうん、成長したなって思って、
え、何あのストレスでなんかめちゃめちゃなんか食べまくってるあれとかか、結局さん的には
あのラムネ状のやつ言ってあのストレス抑制の薬みたいよ、
あれ薬なんだ、
薬なんだって設定のメンタルヘルス薬みたいな設定
なんかすごいお菓子をなんかすごいなんかバクバク食べてる風にしか見えなかったんだ、
あれね一応ねなんか設定ではね、
うん、
あのラムネ状のねなんかねあのメンタルヘルスケア系の薬みたいになってるって、
あじゃああれかあれってあの刑事物でよくあの暴走する部下を持ってるあの中華管理職があの胃薬飲みまくってるみたいなあれか、
そうそうそうそうそう簡単に言うとそうそうそうそうそうそうそうそう確かそう、そういう設定、メンタルの薬のなんか錠剤のかラムネみたいになって。だからあれだよ、あの、パトレーバーのミキアスが胃薬いつも飲んでるのと同じだよ。そういうこと、そういうこと。
あ、そういうことだったんだ。
そういうこと、そういうこと。
ギオさん的にはそういうのがだんだん好きになった理由だったんだね。
でもあるし、だって、今回は、だって今シリーズなんだかんだ言ってほら、あの、守る、ちゃんと守ってる立場になってたじゃん。
うん。
で、あのね、フレデリカ・ニエさんと 対等に互角に交渉もしてたし、うん、
でもフレデリカの方は私の方が地を越してんだけどみたいな感じ、
うん
うん、散々助けてんだけど、
助けてんだけどって言ってんだけど、だからそこら辺がまた面白いじゃん、うん、本人的には対等に言ってんだけど、対等な立場にいるようで いてないからね。だって今回だってあれじゃん、うん、あのほらあの新たたちと鴻上が揉めてるところに入ってきてさ、
うん、
あの止めてる、あの上の立場で止めてるように見えるけど、全然あの双方とも相手にしてねっていう感じだったじゃん、
うん、
そういうキャラ立ち位置が面白くてさ、だからいいキャラクターになったなと思ってさ、うん、個人的にはね大好きだった、ね、
うん、
あそこら辺のところがね、うん、それでいたらでしょ、あの一応あの局長のイエスマンだからさ、
うん、
シビラシステムのイエスマンでしょ、すごいよねだって彼女の今の今回の3の設定年齢24歳だからね。
ああそうか、年齢的にはそんなもんなんだ。
だってあれだって、ほらシーズン、あのシーズン1の時は高校生でしょ、
うん、
でやつだってあの高校卒業してすぐほら監視官になったから、
うん
うん、でそれも異例なんだって、未成年でたってそんなないらしいんだって例が、ぐらい優秀なのよそもそも。で優秀な上にイエスマンだからあれなんだけど、まあそれなりに多分まあね、だからで24にしても課長だよ、すごいよね、
すごいね、
すごいよね、よく考えるとね、うん、うん、なんだかなあれじゃない、あのある意味ではあかねちゃんよりも最強なんじゃない、あかねちゃんなんてもう全然あの足元に及ばないぐらいの最強キャラだった。で、今回、改めて納得したっていう、うん、気はしました。うん、だけどさ、今回そうそう、フレデリカ姉さんと思い出したけど、
うん、
もうちょっとさ、なんだかんだ言って、テレビシリーズから今回のまで通すとさ、行動家が活躍してくんなくてさ、残念でさ。
でも結構出てきてた気がしますけど、ギオさん的には足りなかったですか？
もっと頑張ってほしかったんだけどさ、うん、今回もなんかちょっとあの鴻上さんの見せ場一応作っときましたっつってさ、
うん、
なんか会話の外でなんかあのピースブレイカーの残党と戦ってたじゃん。
まあその後もケイとバトルしてたじゃないですか、
うん、してたぐらいじ
ゃん。まあだからバトルしてたっていうか、K が突っかかってきたのを軽くあしらってたっていうだけな感じも しなくはないけど、
まあ、メインの本筋だから メインで、うん、メインの出来事ので活躍はしてないみたいな感じだから、もうそれでほらギノさんもさ、
うん
うん、相変わらずスナイプしてるだけで終わっちゃってるしさ、
うん、
なんか最近のギノさんなんか俺スナイプしてるとこしかあんま見てねえなって思いながらさまあ、シナーズ・オブ・システムの時は普通にまだあれ活躍したけど、だって前回の劇場版の時もだってギノさんスナイプしかしてねえもん、仕事は見せ場は。だからもうちょっと見てほしい。でだったらそんなこと言ったらスゴーなんてほら撃たれて終わりだったじ
ゃん。まあケイを尾行して、うん、なんでここに来たんだって言って、うん、空港で狙撃されて、もう俺はダメだからおとりになるぜみたいな感じで、おとりやっとおしまいだったからね。
で応援来たと思ったらフレデリカ姉さんに病院に連れてくって、そのまま出てこなかったじゃん、
うん、
もうちょっと活躍してほしいなって思う、うんうん、それがなちょっとな。
まあ今回のサイコパス3は新藤新とケイの物語だから、
まあね、もうそういうで新たなっていう で一新して新たなどうのこうのっていう話でそもそも作られてるからね、しょうがないんだけどね。まあ個人的にはできたら続編があるならば作ってほしいんだけど、
いや続編があるならばって続編やりますよって終わり方してたじゃないですか。
えどこがだってこれじゃないの、今回のやつあれじゃないの、ほらあかねちゃんと あの鴻上のラブシーンで終わって終わりじゃないの。
ラブシーンで終わりって、あのご飯おごってくださいよっていうふうに言ってなくて、別にラブシーンでもな
んて、あれ刑事ドラマじゃなかったら普通のあの恋愛もののよくあるパターンじゃん。あそこから恋に発展していくみたいな、つかず離れずだった2人がみたいなさ。
まあまあそうだけど、いやその後エンドロールの後にその新しく局長になった穂村静香と、
はい、
その釈放された常森茜と、あと新田と圭と4人で対面してるシーンがあって。
いや、そんなとこあったの？
え、あったよ。でそれで穂村が君たち2人に情報を開示するって言って、詳しいことは常森茜から聞いてくれって言って、常森茜が2人に2年前のことをお話ししますみたいな感じのシーンがあって、で茜がお話ししますって言った瞬間にパッて終わったっていう、もうなんかもう完全にこれ続きあるじゃんっていう終わり方をしましたよ。
え、しましたよじゃなくて、くみさんそれさ、アマゾンプライムの配信ではそこないかな。
あ、そうなの。
そうだよ。
あれ劇場版だけなの、あれは。
え、じゃねえの、だって今聞いたの。
あ、そうなんだ。
え、だからなんかさっき俺ちょっと明かされてなくて腑に落ちないどの子のせいだじゃん、ケイの話とか、
うん、
ケイのお兄さんの話だって最後の方に一見で落着して、舞ちゃんとご飯食べ、新たとご飯食べてるときに、なんかやっとこれで兄の兄ちゃんの死がの謎がどうのこうの明かされるかもしれないみたいな感じでしか出てこなかったから、
うん、
かわいそうだな、けえって明かされないまま終わるのかと思う。
だからその後のそのエンドロール、エンドロール後のそのシーンがあったから、もうこれ完全にサイコパスの続、このシリーズの続編やる気満々じゃん。
まあやる気満々はあるんだろうけど、そんなシーンはねえから、ほら、ああ作る気満々なんです。だからほら作ってほしい期待はあるけどさ、
うん、
そのほら作ってる人たちがその気はあるのかな、どうなのか、全然そんな素振りもないのに配信が終わってるから。あ、そうだったのね、ちゃんとあるのね。
そう、やっぱりあれか、劇場を見に来た人たちだけにこうサプライズを用意してるんですね、やっぱり。
そっか、じゃあいずれじゃあその編集版じゃない劇場版は配信されたりするのかね。
あ、だからあれじゃないの、うん、ブルーレイとかが出たらまた劇場バージョンとして配信されてないですか。
なるほどね、うん、そうしてもらわないとね、全然あれだよね、うん、そんなんだと、知らないまま下手すると終わってる人いるかもしれない。うん、
まあさすがにこの特集が配信されてる頃にはもう劇場公開終わってると思いますけど、ギアさんはあれですね、もうブルーレイ出るの待つしかないですね。
けど俺ブルーレイ買わないよ。
じゃあまあ
レンタルだって、サイコパスシリーズ持ってないからさ。ブルーレイの、
まあ、レンタルでもして、
うん、まあそれか配信されるのを待つかですかね、うん、
まあとりあえず今回の話が終わっても、ちゃんと続編を制作陣はやる気満々でいるっていうのは分かったので、
はい、
いやこれでやっと常森茜が活躍する、ただ方程式効果って何ぞっていうのがね、
うん、
ちょっと気になりますけど。
そうですね、で今回ね、まあまあしおん姉さんもこれで多分潜在犯じゃなくなりますので。
そうです、釈放、まあ、釈放っていう言い方あれですけど、
公正ですね、
任を解かれて、なんか
公正したことになったので、弥生ちゃんと同じようにない立場になってしまうので、となると、まあ、メンバーが だいぶ変わってくるのかな。っていうか、確か2係が、消滅、あれだよね、壊滅しちゃったもんね。うん、
全員死んで壊滅しちゃったから、また人材を補充しないといけないですもんね。
うん、うん、そうですね。だから、でね、まあ、多分あの分析官は多分日向君がなるだろうし。
確定なんですかね。
確定じゃないの。まあ、どうなるんですかね。まあ、できれば、その、ケイ君の話、ケイ君のお兄さんの話とか、ね、アツシさん、アツシ、新たなお父さんの、ね、どうやって、どういうふうに死ん、そういう、死んでしまったかというのを、の延長線上でできれば、外務省も絡む話にできれば、個人的にはしてほしいんですけどね。
うん。
うん、ぜひ、行動家の皆さんに頑張ってほしいっていう。
ギオさんはもう、外務省の、だけの話を作ってほしいってことじゃないですか、もう。
うん、だけでもいいよ。うん。うん、個人的に、あれですから、一番大好きな女性キャラは、フレデリカ姉さんですから。うん、
じゃあもう、それこそ、サイコパスの外伝シリーズを作ってくれって、もう、嘆願するしかないですよ。
うん、そうですね、うん、サイコパスは外務省編みたいな、ぜひ作ってほしいんですけど、個人的には。
はい、
はい、
まあ、この先、いつ続編が作られるかどうか、なんとも発表がないんで分かりませんけど、
はい、
気長に待ちたいと思います。
はい、
番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで、今回はサイコパス3ファーストインスペクターについてお話ししました。
はい、
まあ、意外と長くなってしまいましたね。
はい、多分、ちゃっちゃと済ますはずだった、オープニングの、ゲームの話が意外と長かったっていう、それがちょっと今回のあれじゃないですか。そういえばあれですね、
はい、
やっぱり新型コロナウイルスの感染拡大のため、どんどんどんどん公開延期作品が増えてきますね。
ああ、なんか4月に入ってから見る映画がほぼなくなってきたんですけど。
そうですね。どうすんのかなと思っていたコナン君が、コナン君もとうとうっていうか押せよって決断押せよと思いましたけど、公開延期し決まりましたしね。あとしんちゃんもそうだし、うん、あとあれだっけ、糸だっけ、
うん、
あとそれとあれだ、コンクレンスマンじゃねえや、コンフィデンスマン JP も一応延期になりましたね。
ああそうですね。
うん、いやー、これで小手伸也さんはあの願い叶わなかったなってちょっと思いましたけどね。コンフィデンスマン JP が延期になったっていうのを聞いた時に、なんかあるラジオで、てか彼はアベレージ聞いてるんですけどね、アベレージにキャラあるキャラが出てるんですけど、ボソッとある映画が公開延期になります、ちゃんと公開しますよにって願ってたんですよ、ずいぶん前に。
うん、
ほら東出くんのあの話があったじゃないですか、不倫の、
うん、
あれのでちゃんと延期するかわからないみたいな話がちょうどあった時で心配してたんですよ彼は。そしたら別の理由で公開延期っていうね、ああ小手さんかわいそうって思いながら聞いてた、その延期を聞いて思ったんですけども、うん、いや困りますね本当にね。
なんかもう 映画館もう普通に4月はもう休業しますって言ってももう大丈夫なくらい映画やんないですよね。
だって俺この前先週収録の次の日映画見に行ったんですよ。見た映画があって、で本当に地元の東宝シネマズは本当に話題作とか新作とかしか本当に話題作の新作しかやんないから、もう見ちゃったやつしかやってなかったんですよ。で違うところで見たいのがあって、シネコンでちょっと1時間ぐらいかけて行かなきゃいけないところで行こうと思ってて行ったんですよ。日本見たいのもやってるからつって、で朝一の会、まず朝一の会に一本まず見たんですよ。したら俺一人、シアター入ったらで次の作品昼2回目のやの上映のやつを見たんですよ。だから次の、もう一本したら観客俺入れて3人、そんな感じでした、っていうかまあそもそもがその前にその日大雪降った日で、全国的に、うちも朝起きたら20センチぐらい積もってたんですけど、けど映画見に行きたいっつってそのまま強引に出て、しかも高速乗って、高速も雪積もってて、制限速度50キロ制限で、入り口でスタッドレスとかチェーンちゃんと、はい、装着してるかチェックされてるしてるぐらいの中に見に行って、そもそもがお前悪天候で客いねえんじゃねえかって思っちゃう。
まあそんな日に出かける人はそうそういないですもんね。
だって普通に行く途中で車激突してましたから
ね。ああ、よく無事でしたね、ギオさん。
ちゃんと安全運転でした。
はい、
そこは大丈夫でした。でこれでまたまあまあたまたま2人のいる住んでるところがそんなに今感染者少ないけれども、出てくればほら下手するともしなった時ね、会社でも怒られるからね。だって会社自体ストップちゃうもんね。困りますね。早く収束してくれないですかね。
そうですね。じゃあ今回はこの辺で、お相手はクニオと
ゲオでした。
さようなら。
さようなら。